ラジオ、滋賀映画。
さあ、この番組は毎週木曜日13時30分から14時55分まで、ここ FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより、私映画監督の村山ジェイサシと、
はい、どうもと、
映画制作助手谷子ボツコが
生放送でお送りしていきます。ありがとうございます。
よろしくお願いしま す。
今日はですね、いつも僕の代打で来ていただいておりますハイドーさんをゲストにお迎えしまして、やっていきたいと思います。どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
いつもどうですか、そのゲストじゃなくこうパーソナリティ側に座ってる時はだいぶ慣れてきたりしましたか。
慣れてきてるつもりではあるんですけれども、あのだんだんその慣れてきたら慣れてきたで、あのリスナーさんどういうふうに思ってるやろかとかですね、それは気になり、
いやでもそれは重要なところですよね。その1時間半こなすっていうよりも、1時間どう聞いてもらえるかっていうふうに考えるのがやっぱりいいです。プロとして開花し始めてるってこと
ありがとうございます。
やはり素人との違い一番の違いだと思いますよ、まず脚本とか書くときも、この時お客さんにどう思われたい、どう見せたいっていうのを思いながら書く人と、なんかようわからんけど自分の好きなものを書き続ける人、
書きたいものを書く
人いるんで、やっぱ役者としてね、やっぱ開花し始めてるハイドさん、
ありがとうございます。そこのね、あの伝わるかどうかっていうのを考えるっていうのは絶対大事なところ
だと思いますので、すごく重要だと思います、はい、あの分からんやつには分からんでいいみたいなね、はい、なんかあの別の尖り方したやつとはねちょっと一線を隠していきたい。
それでも面白いけど、
面白いでしょ。
かっこいいけど、
小バカにしてるんじゃないの。
小バカにしてるのはかっこいいけど、うん、
かっこいいか、なんか
ニッチな分野でしょそれは。それで、
まあそうやけどな、
はい、
でも分かる人には分かればいいって言って、分かる人が一人もおらんみたいな感じ。
楽しいですよね。
そんなポツポツ見かけますね。
見かけるよね、どうですかハイドさんは。もう今は滋賀県在住ですよね。
あ、はい、大津市瀬田から来ております。
ありがとうございます。瀬田から、
はい、
今日は彦根市民になりきるために、
はい、
彦根で食事をとってくれ
た。いつもここ来る前に、まあ、あの時間のバッファも欲しいので、
はい、
あの昼ご飯を、まあ、この辺で食べるっていうことにしてるんですけど、
はい、おすすめのところないんですか。
一番は早野食堂っていう、
あ
のここと彦根駅の近く、あのちょうど中間ぐらいのところで、あの何でも安いっていうね。
ボツコと一緒に行ったところで。
そうですね、初めて一緒にラジオやるときに、初めて一緒にこう道端で会ってね、一緒に食堂行ったの。
何でも安いんですか。
何でも安いです。
大体どれぐらい。
ね、うどんと、一品頼んで、1000円以内に収まるっていう。
おお、なるほど。安いですね。和食では安いですよね、なんか。
あ、そうですね。
なんか。
あ、で、あの、洋食も、まあ、なんとかフライとか。
置いてあるんですか。
ポツポツあります。
私、カツカレー食べたわ。
カツカレー。
カツカレー食べたわ、
ちゃんと。お揃いでね。
ね、食べました、ね。
二人ともカツカレー食べたんですか。
あ、ですです。
ちょっと、やっぱりね、暑くて塩分欲しかったから。
ああ、ちょっと濃いのが欲しかった。美味しかったですか。
美味しかったですよ。もうね、オープン前に並んでるんですよね、お客様が。ねう
ん、人気だよ、そんなに。
うん、もうここら辺じゃ多分みんな知ってるところだと思う。
カレーもちゃんと手作りのね、あの具もちょっとあってっていう。
ああ、この中で。カツはちょっと分厚い。
あ、ね、ささみぐらいですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ちょっと小
さめ。いい表現ですね。いい例え、分かりやすいですね。おー。で、ハイドさんは今日はどこで食事を取られた。
今日アルプラザ2階の色彩っていうお店、
そこは食堂
的。食堂ですね、まあ、サービスエリアみたいな感じで、ね、
そうなんだ。
唐揚げ定食とか、
はい、
あのまあ、あの麺類もあったりしますけど、
いろいろある、
はい、で定食680円からでコーヒーもついて、あのホットだけでしたけども
、安いですねそれは。
安いですね、
色彩さん、
うん、
皆さんよかったらぜひ行ってみてくださいということでございます、
はい、
さあ今日の、お便りのテーマは何でしたっけ。
あなたの好きな匂い。
はい、あなたの好きな匂い、ハイドさんはちなみにどんな匂いが好きとかありますか。
僕はあの鼻が効かないんで、どうしてもあの子供の時もうちょっと聞いてたと思うので、子供の時の、まあ、原体験みたいなのが、になるかと思うんですけど、そうですね、あの、トマトかな。
トマト？
はい。
へぇ。 トマトの匂い好きなんですか？
あ、ですね、なんすか、完熟のやつは畑から取って、うんうんうん、食べるときに、この野生の香りというか、
あするするする、
あれが、好きで、
売ってるやつじゃなくて、取りたてのトマトですね、独特の匂いありますね。
道の駅とかで売ってるやつでもしますけど、
はいはい、あの匂いね。
あ、ですです
。あ、皆さんよければいろんな匂いね、こんな匂い好きなんですよというご意見いただけたらと思います。
はい、
では1曲目、谷子お願いします。
よろしくお願いします。はい、エド・シーランで Shape of You。
はい、エド・シーランでした。
エド・シーランさん、
この歌エド・シーランっていう人が歌ってたんですね。
ねえ、
うん、
エド・シーランさん、
エド・シーラン、
面白い名前だね、うん、
エド・ハルミみたいな。
エド、そういうイメージでのエド・シーランなのかな。日本語でやってくれてもいいんやけど、それやったら
わかりやすいように寄せてくれたのかな、エド・ハルミさんに。
誰が？
エド・シーランさんが。
どういうこと？どういうこと？エド・ハルミっぽくもなかったやろ。
ってね、
なってなかったよ全然。
いやでもなんかポコポコした音が気持ちよかったですね。
あ、まさかポコポコした音って何？
なんかずっとポコポコポコポコ言ってなかった、うん、この音楽、ね、まあ、
そこに意識を、ね、合わせて聞くっていう人もいるんやなって思ってます。
の話みんな違うんだな、
聞く、まあ、最初に入ってくるのはタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンやろ。
うん、
あ、これポコポコ。
そう、ポコポコ。
あ、これがポコポコなの。
ポコポコポコポコって。
あ、さあそう、はあ、
さすがボッコさんですね。
ありがとうございます、ボッコに。
みんながそういう風に聞こえたのかな、じゃあ。ちょっとわからないですけど。セミナー紹介、
あ、どうぞよろしくお願いします。
してください、
はい、FM 彦根さん、夏もセミナーございます。
はい、
FM 彦根さんはですね、いつもアルプラザ彦根、駅前のアルプラザです。でセミナーをやっております。近々のセミナーご紹介したいと思います。まず8月8日金曜日、朝10時半から12時半。
明日8月8日
ですね。
本当だ、明日っ
す、ね、はい、
ガーデンライト作り、
ライト、
はい、トルコの色ガラスを使って、うん、ガーデンライト作り、
あ、
これは材料費込みで2000円です。ああ、はあ、この FM 彦根さんのセミナーにしたらちょっとお高めな値段ですけど、うんうんうん、ということはしっかり材料があるってことですよ。
ちゃんと何かを作って持って帰れるってことやな。
うんうんうん、神秘的でどこか懐かしいトルコガラスの優しい光、う
ん、なんやそのステンドガラスみたいなことなんかな。
なんか写真すごく綺麗だよ。こうな、うん、どう表現したらいいのかしら、
まあ、ステンドガラスみたいなものかな。
トルコから届いた色彩鮮やかなパーツを貼り付けて自分だけのガーデンライトを作りましょう。ほう、なんとトルコランプ教室の先生が教えてくれます。
教室あるんだ。
ねえ、
なんとって言われてもちょっとよくわからん、もうよくわからんワードばっかりなんやけど。
初めて聞くから、うん、トルコランプっていうの、うんうん、まあその専門家の先生が教えてくれると。そして現地の材料を使えるっていうのが、なんか
現地の材料ってどういうこと。
すなわちトルコから取り寄せたガラスだよ。
へえ、こっちじゃないのかな、ね、じゃあ
日本で作ってるガラスじゃないんだ。
そういうことやな、
うん
うん、トルコガーデンライト、
うん、あの夏の夜にいかがでしょうか。ちょっと持って帰ります。
いいですね。
はい、うん、お次もう結構飛びます。
あ、
お盆が挟みますから。
で
も
で、ね、
はい、うん、ずっと行っちゃいますね、うん、8月18日月曜日。
飛ぶね、10日間飛ぶね。
まあ、皆さんもしよかったら今からご予定、朝11時から12時、うん、バイタリティヨガ
出た、
来ました。
うん、
先週のゲストのミヤさんもすごく興味を持たれてましたね。
この人体弱そうやから無理や。ハイドさんは スポーツはどうなんですか。
あ、歩く走るだけですね。やっても歩くときは1日30キロ。
すごい。
ただ夏は、うん、もう暑いのに弱いので、うもう今サボってます。
30キロその歩く体力あっても歩けへんわ。
嫌になっちゃう。
嫌になっちゃう。もう飽きてくる、飽きてくる、うん、
なので目的地を設定して、
ああ行ってるんや、
で14キロ先のカレー屋にまず行って、
おー、で帰って
きた、帰っ ってくる途中でどっかの買い物によってみたいな感じでね、戻ってくる。
なるほどなるほど。
あの感じで
30キロだとどれくらい時間かかるんですか？
僕は歩くの早いので、あの14、ね、30キロやと、4時間半ぐらいかな。
あ、でもかかるな、
うん、じゃあ1日ウォーキングデイって感じになりますね。
その時はそうですね。
確かに、30キロ歩くのなかなかやな。でも
ハイドさん、あの近江鉄道さんのイベントのマラソンもされてますもんね。
あ、はい、あのリレーマラソン参加して、
あれ近江鉄道のイベントじゃないらしい。
あ、そうなの。ごめんなさい、
いいラジオのイベントに近江鉄道が参加したんや
って、うん、あ、そうなんだ、うん、へえ。
で、近江鉄道の偽社員なんで、その、ガチャコン3でそういう役やらせていただいて、その縁でですね、申し込ませてもらって、で、あの一緒にですね、あの走ってきました。
そうだ、かわいい駅長ガチャコンの T シャツも着て
ますもん
ね。あ、そうそう、お気に入りですね、よく着てある、
うんうんうん、
はい、はい、あとは何がどんな
次はね、8月18日月曜日、お昼1時から2時、
その日や。
初めて聞くこれ、レジンキーホルダー作り。
あ、レジンは聞いたことある、
レジン知ってる、結構流行ってますよね、ご存知ですか。
樹脂です ね、
液体流し込んで作るみたいな、
もう100均でもいっぱい材料揃う。
そうなんや、
重みいっぱいある、いろんなの。で、それのキーホルダー作りって言うんだから、夏休みにちょうどいい。
確かに。
なんか教室に、こちらは材料費込みで1200円です。夏らしいクリアなイニシャルアクセサリーを作ってみましょう。アクセサリー作家が丁寧にレクチャーします。だから、まあ、村山さんなら M っていう字を作るとか。
そうですね、
そういうことなんでしょうな。
滋賀映画のあのね、マークを
難しいよ、難しいよ、滋賀映画のマーク。
でもまあ何回かやってればね、だんだんとそれができ
るようになっていくんだろうな。
まあ、その始まりとしてレジンキーホルダー作り、そしてお次、次の日に8月19日火曜日、11時から12時、消しゴムハンコ。
あれ、前もやってあったね、
これなんか結構あるから人気の講座なのかもしれないですね。
確かに、
材料費込みで1200円です。
あ、それも、
これね、持ち物デザインナイフ、鉛筆消しゴムでありますから、まあ、結構本格的なことされるんじゃないのかなって思います。
持っていかなかねや。
そうよ。だからテロ行為はしちゃいけないってこと、
ね。当たり前や。だからじゃないやろ、それ。なんであってもしてはいけないですよ。
そうだね。死んで。
で、ハイドさんは手先器用な方ですか？
いやー、不器用ですから。
ああ、かっこよく言った。高倉張りのことを言ってありますけども。
僕は不器用ですから。
ええー。やっぱこういうの言ってもあまりうまく作れないですか？
ああ、そうですね。あの、ま、あと、あの、絵描かなあかんので、おそらく。僕、あの、美術人やったんで。
あ、努力だけ認められていい。
あ、そんな。
一じゃなかったみたいな。
そんな感じですね。
どうやって撮るんですか？に。
あの、絵心下手な絵を描けば、描き続ければ。
へ
ぇ、課題を提出しても2をつけられるんですか？
はい、です。
めちゃくちゃ煽ってくるやん。
いや、結構先生も厳しい。
もう40年以上前の話なので。へぇ、もしかしたら今、描いてみたら、ね、うまいこと描けた。
いつの間にかね。
そういうもんですよ。
あの、まあ、中学生当時はそんな感じです。
へぇ、じゃあもうこういうの行くよりも行くやったら歩くとかそっちの方がいい。
あ、そうですね。
え、でもハイドーさんがもしセミナー参加するとしたら、どれ行ってみたいですか？
レジンキーホルダーかな、今までの中だとっていう感じです。あ、ちなみに、これどこ受けようかなっていう時に、僕ちょっとあの最近見つけたんですけども、
はい、
インスタで、FM 彦根のアカウントで、あの、このセミナーの様子が、公開されてるんですよね。
そんなん絶対俺らの予想を聞くより絶対外はええやん。
絵で見てた方がね、確かに。
なので、なんすかね、常にやってるようなやつは、FM 彦根、FM 彦根782、全部、小文字ですね、英字の。で、見ていただいて、フォローしていただいて、で、まあ、いろいろ、バイタリティヨガも載ってますね。ヘッドトリートメント講座とか、アロマセラピー作りとかですね、載ってますんで、まあ、見てですね、 で、まあ、参考にしていただいてっていうことを見てもらったらいいと思います、
あ、いいですね。
ぜひ FM ひこねさんのインスタグラムフォローしていただいて、ね、様子見てみてください。
ね、見てみて、やりたいやつあったらね、ぜひ、
多分そこに予定も載ってると思う。このチラシ の, あのデータが、ね、
あ、そうですね、載ってますよね。情報もある、ありますね。
じゃあ見ても
らおう。 セミナー終わり。
あ、じゃあ次はですね、8月19日火曜日になりますけれど、結構遠くなりますけど、じゃあ行ってみましょうか。
そんなもんにしときます。
いや、もう時間が許されるんだったら行きますよ。じゃ あ,、じゃあ行かせてもらいます。こちら、あ、サンゴピラティス、
なんかあったな、前も。
生まれた後の方ですね。
そういうことでした、サンゴや。
そうや、そうや、そうや、そうや、
先週は海のサンゴだと勘違いされてましたね。そう、大廃道さん言う通りの産んだ後のピラティスでございます、ダンススタジオで受講料1000円で、その不調、出産が原因かも、体を優しく整えながら腰痛予防と姿勢改善にしっかりアプローチ、1ヶ月検診で問題なければ OK、何年経っていても参加できます。定員15名様。あ、へえ、次行ってみましょう。
ない
いや、もし私が手を挙げていて、産後0年だけど産後20年のような顔していっても、みんな仲間に入れてくれるのかしら。
いや、だからちょっとさ、今コメントをせんかったのは、ちょっとなんか怖いというか。
そう、あ、そうね、センシティブね。
それってちょっと産後じゃない人というか、産んでない人も行ってもいいんですかとか、男が参加してもいいんですかって、ちょっと言いづらいやん。
確かに、これは遠回しに男性ではないって言われてるわね。
そうね。でもさ、そういうカテゴリーにしていくと、産んでない人は来ちゃダメってやっぱなってくるやんか。だからちょっとあんまりコメントしづらい。
確かに。三千ピラティスじゃない、
三千ピラ、三千。
三千
ってなると今度は一歳からありなんですかみたいな話になってくる。
ちょっと難しいね。
ちょっとなかなか質問とかなんか想像も立てづらい。
だから空白ができますね。
三人とも対象外ですからね。
ちょっと対象外ですし。ちょっとセンシティブなんで、
確かに
ごめんなさい、
はい、でも
産後の方よかったら参加してみてください。
ぜひ、代わりに行ってみてください。代わりに僕らの
見たらええやん、インスタ。
その通りだ。次、8月20日水曜日、朝10時半から12時半、センサリーボトル作り。
何ですか、
これね、先週もありましたよね。なんかこの子供の感情を落ち着かせ集中力を高める効果のあるチーク玩具。
あ、
それがセンサリーボトルって言うんですよ。で、これいろんな色のボトルを作っていて、何かそれでするってことだよね。ボトルで何かをするんだろうな。
チーク玩具やから、あれだ、その産後ピラティス受けた人がそれ言ったらいいんじゃん。
うわぁ、いいわ。だから火曜日産後ピラティス、水曜日そのセンサリーボトルっていただいて、
言ってもらって。
まだお時間大丈夫ですか。
いや、もう時間ですね。
じゃあ今日はここまでとなります、はい。
じゃあちょっと紹介してもらって、
次の、はい、お次の曲、はい、ゾーンシークレットベース、君が得たもの。時刻は午後2時となりました。この番組は本日 FM 彦根本社 AS アクアシステムスタジオより生放送を、私、映画制作助手谷子ぼつこと、
滋賀映画俳優ハイドーモート、
映画監督の村山慈英が
お送りしております。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
さあ、ここからはぼつこさんが。
あ、私なんですか。
はいはいはいはい、
ええー、
ボツコさんのターンですよ、ボツコさんのターン。
ええー、まあ、やだなっていうことは言わないようにして。
言うてたよ。
じゃあ、今日ね、
本人の前で言う。
ゲストさん、はい、来ていただいてます。我らが滋賀映画の俳優さん、はい、ハイドーモーさんです。
はい、
どうも。ちょっと、
はい、どうも。そのままになっちゃう。
はい、インタビューしていこうかな、はい、と思います。
はい。なんか緊張しますね。
緊張しますか？
改めてなんかね、ゲストって言われてね。
もうゲストはハイドンモさんしかいないんだからもうだから
今日はね、
そう、一種と、集中攻撃で質問が来るわけですよ、はい、こう両作用から、
はいはい、
よろしくお願いします。
すごく圧迫してるやんか圧迫面接してるやん
ちょっとあの録音しといていいですかもうしてるっちゅうねん、うんうん
アーカイブに残ってる
ね。そうなんですよ、はい、アーカイブも聞けるので、ええ、じゃあはいどうもさん、いきますね、
はい、
まずどんな幼少期子供時代でしたか。
幼少期、
うん、
僕三重県出身、いなべ市大安町ってとこなんですけども、あのちょっとあのここから鈴鹿山脈隔てて向こう側です。で、そこで出身って言ってますけども、はい、4歳の時に引っ越してきたんですね。で、生まれは名古屋市港区なんです、ね。
あ、そうなんだ。
で、ものすごく田舎なんですね。僕、越してきた時は、近くの、今幹線道路になってるところはまだ砂利道だったり、あと、おばあちゃんが、行商で、竹の乳母車みたいなやつで、なんか生鮮食品を売りに来たりとか、で、周りは田んぼのやったよね、ここっていうところしかなく、あ、茶畑もあったかなぐらいな感じで。茶畑。はい。
すごい田舎じゃないですか。
そんなところに越してきて、で、田舎やったんで、うん、そっからよそ者生活が始まってて、
そうですね。
で、あとさっきですね、ちょっと一時代に、うん、歩いてます、走ってますっていう話したと思うんですけども、はいはいはい、小学校までが3キロ以上あって、
うん、
で、小学1年からずっと歩いてきて、で、気づいてたら、うん、おそらくこの、持久力がついてたっていうような感じ。
あ、素晴らしい。やっぱ、足大事だって言いますもんね。
で、転校生やったからっていうのもあるんですけども、うん、せっかちやったからっていうのもあって、うん、九九を、小学校行く前にマスターしてたりとか、だったので、その小学校では、まあ、秀才って言われてました。小学校時代まではですけどね。
はいはいはい。
っていう感じでした。
名古屋から来た、はい、結構それは都会ボーイってことなんですか。
そう見られてたでしょうねって思うんですね。
ちょっと言葉も違うんですよ。
で、しかも、うん、親が、うん、四国徳島の山奥と大阪河内のハーフなんで、喋りは大阪寄りなんですけども、うん、子供の時から、うん、で、三重県だと、ちょっとまあ、ソフトめな大阪で、伊勢弁っていうのもあるんですけど、うん、のミックスみたいな感じで、その言葉も、違うねって言われて、周りから。
秀才で言葉遣いも違うから、
は
い、ちょっとやっぱ一目置かれる感じになった。
そうですね。で、勉強は、まあ良かったんですけども、うん、その分運動が苦手で、で、3月生まれやったから、うん、ちょっと体力的な部分は不利やっていうのもあるんですけども、うん、まあ体育では残念な、運動神経悪い芸人みたいなね、感じやったんですね。
結構ですね。
うん、
結構なんだ、
うん。
まあ私も体育は3取れてたからな。
谷子でも、
うん、
谷子も相当悪いんですよ。ちょっと今度滋賀映画ワークショップでスポーツ大会
運動会やるかいね
三浦さん膝こわざあるで
三浦さんって60歳の ね還暦の俳優さん、
情熱の俳優さんがいるんですけど、ちょっとでもいよいよ三浦さんが黙る時が来るかもしれない
運動会で。いつも三浦さんの話が BGM のように僕ら動いてます。
そうですね、はい。まあそんな幼少期、小学校時代か。
あ、そうですね。
モテたでしょ、転校生。
いや、全然ですね。まあ、ポケーっとしてたんで。
ポケーっとしてたんですか。
で、背も低かったですし、まあ、3月生まれやから、ま
あ、確かに。
不利ではあるんですけども。
今、ハイドさん、背高いですもんね。
175ですけどね。
やっぱちっちゃい時はちっちゃいんですね。
あ、そうですそうです。
そりゃそうやいきなり80で生まれてこへんや
ちょっとすっと背高い感じで転校されたのかなと思ったけど、
常々上かと上
か、うん、生まれた時から70センチあるとか、
ね、うん、でもそうだ、3月生まれって聞いて、うん、で、三重県にはもうずっといらっしゃったんですか？
高校卒業までいましてで、そこから大学は東京都の方へ。
結構思い切りましたね。
あ、で、それも、俳優養成所に通いたくてっていうのが一番の理由で。
そう
なんだ。と、あと、入れる大学が、そこやったのと、あと、新しい大学っていいよねって思ったんで。
ハイドさん、自分で探して、大学も、ここ入りたいって。
はい。
で、大学と養成所は別々。
あ、別々です。別々です。大学が、東京の地理、分かる人から言ってたら分かると思います、はい、八王子で、
はいはい、
で通ってたのが、飯田橋とか新宿、
すごい真ん中じゃないですか。
あ、そうですそうです、
うん、
でも八王子やったら一本で行けるんでしたっけ。
京王線っていうので。
京王線で、
はい、
どうでした大学生活、東京生活は。
そうですね、あんまり記憶にないんですけど、東京に憧れてっていうのもあって、で、今、ラジオで喋ってますけども、うん、東京の方でしか聞こえないラジオとかあるじゃないですか。
はい、あります、あります。
オールナイトニッポンはやってましたけども、うん、僕、小崎無理やり 100% というのが聞きたくて、うん、で、それも、まあ、あって、東京に来た感じはあります。それが聞けて、なんか嬉しいなっていうね。そんな感じ。
小坂井さんと関根さんってことですか？
あ、そうです、そうです、そうです。
それは、じゃあ、ちょっと前からファンだったってこと、どれくらいの時から？
そうですね、テレビで、金ちゃんの番組で、二人がコントやってるのを見てからですね。
もう好きになっちゃった
んだ。あ、そうですね。特に関根勤さんですね。
なんかこう、やっぱ通じ合うものがっていうか。
あ、そうですね。マニアックなこと言うてるけど、みんなを笑わすっていうような。
だからそれこそそれは分かりやすく形になってるとかそういうことなんですかね。
あ、そうです。それ
か
考えてるんじゃないかなと思うんですけど、でもあまり普通のこと言っても分かりやすいこと言ってもなんで、
確かに
結構難しいと思うんですよね。
微妙なラインをしっかりついてらっしゃる、
最近でもペリーのモノマネとかね、
ペリー
国を開きなさいって言ってます
ペリー。
あ、はい、そう
面白い。で、創造的でもありますね。
そうですね。
関根さんはたまに水曜日のダウンタウンでもやってますけど、いいともの紹介、
はいはいはい、
あれが面白いですよね。
ああ、誰も傷つけないってやつですね。
あれもやっぱハイセンスやなと思う。
なんか基準がしっかりご自身の中でされてるし、それがぶれないから安心して見てられるっていうか、納得できる、そうなんだって思える、見てると。
え、何年前ですか、その東京に住んでたのは。
あ、大学の時なんで、もう、55-18 は37年から33年ですかね。
30年ちょい前。
はい。
またじゃあ、歌舞伎町とかあんまり行かなかったですか？
歌舞伎町は通って歩いて行ってました。新宿御苑ってとこにあったんで、通うところが。
養成所。
はい。
へ
え。吉田栄作が出たって、ね、書いてあったとこなんですけど。
狼みたいに言われてる。
でも、一遍も会ったことないんですけど、で、疑ってたんですけど、ネット見たらちゃんといたみたいで、ごめんなさいって、最近言って、東京の方に。
嘘呼ばわりしてた。
そうです、そうです。
のごめんなさい。
疑っててごめんなさいって。
今、東向いて言ってるんですかね。
はい。
今はどうですか、ハイドウさん。今の生活は、なんか、ハイドウさん的には楽しいっていうか、
今の生活ですか。滋賀県に来て、ようやく4年。
あ、じゃああんまり変わってないんだ、私たちと。
そうですかね。
1年先輩だな、
日が。
よくね、見つけていただきましたよ、我々の。
滋賀映画ワークショップをね。
ガチャコン、映画ガチャコン1の、配信の時に知りました。
あ、そうなんですか。
はい。
うーん。
で、なんか楽しそうやなっていうのと、緑川静香さん綺麗やなとか、いろいろ思った。
どっちが先やったかだけちょっと聞いていいですか。
あ、楽しそうやったか。
あ、よかったよかった。緑川綺麗の方が先やったらどうしようかと思いました。さあ、ちょっとこの辺、まだ途中なんですけど、じゃあ、ちょっと。 行きましょうか。
はい、広報彦根さんの時間です。
はい